今日の前の祈りをささげます。美しみ深き父なる御神様、今日のこの場所に私たちを導き招いてくださって感謝をいたします。私たちは今賛美歌に歌いましたように心安らかになることを願っておりますけれども、私たちは心が騒ぐこと多いものでございます。争いの中にありますとき、また思わぬ事故に遭いますとき、あるいは思い通りにならないとき、恐れや不安に駆られるとき、私の心は騒ぎます。今いかにして私の心が安らぐか考えます。私たちは母の懐にいるときや、また安らかに誰かから愛されているときに心が安らかになることを経験しております。愛は心の平安と両立いたしますし、心の誠の平安は愛なしには成り立ち得ません。神様は私たちを常に愛していてくださいます。その愛はイエス・キリストのとりわけ十字架において明らかに示されます。私たちは今ヨハネの福音書を紐解きながら、キリストの十字架をめぐるさまざまな人間の動きや出来事を学んでおりまして、その意味も一つ一つ学び続けております。このような中で私たちが示されますのは、いかに神様が私たちを愛しておられるか、そのために私の罪を何とかして許そうとし、イエス・キリストをお使わしになったということでございます。今日もあなたの愛を知りたいと思っております。願っております。そこにこそ誠の心の平安があり安らぎがございます。どうぞこの世界のどこでも聞くことができない、ただ聖書にのみ耳を傾けるときにだけ聞けるこの安らぎを、どうぞ今日もお与えくださいますようにお願いをいたします。このような心の安らぎ、魂の平安こそ私たちが与えられますあなたからの宝でございます。どうぞこの宝の与えられておりますことを覚えて、この日一日を清別することができますように、またこの1週間いろんなことが起こりますけれども、その中でどうぞあなたから与えられておりますこの宝を支えとし、力として過ごすことができますように、苦しみや悩みや辛さは耐えることがありません。忍耐せざるを得ない時があり、沈黙するしかないような時も多ございますけれども、私たちの心の中にはあなたの愛が豊かに満ちあふれる、また満ちあふれるように支えております。どうぞ一週間を支えてください。またこの神の愛を一人でも多くの人々に述べ伝えることができますように、西谷の地にも教会が建てられて神の喜ばしき知らせを述べ伝えようと命じられております。時が良くても悪くても、状況が最悪でありましても、この技を続けることができるように西谷の群れを 顧み助けてください。また全世界の教会もそのような使命に生きております。中には戦乱の中にあります教会、あるいは大きな災害を受けております教会、あるいは迫害や、あるいは受難の中にある教会もございますが、どうぞそれらの教会を憐れみ、福音を述べ伝える技をどうぞそれらの教会にもなさしめてくださいますように願いをいたします。日本の教会のために祈りますが、とりわけその福音を述べ伝えるべき教師たちが減少しておりますことを憂いております。どうぞこの私たちの国にもっともっと福音に仕える献身者をお与えくださいますようにお願いいたします。今日ここに来ることができない兄弟姉妹たちがたくさんおられます。次の日曜日には再会することができるように道を開いてください。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。
聖書はルカリの福音書の19章の16節の後半部分から22節まで、新約聖書207ページです。ヨハネの福音書19章16節の後半から22節まで朗読をいたします。こうして彼らはイエスを引き取った。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレコーベの場所、すなわちヘブライ語でゴルゴタというところへ向かわれた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人をもイエスを真ん中にして両側に十字架につけた。ピラトは罪状書きに書いて、罪状書きを書いて十字架の上にかけた。それにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。ユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。しかしイエス、ピラトは、私が書いたものは書いたままにしておけと答えた。イエスを引き、キリストを引き取ったのは死刑を執行するローマの兵士たちであったことは確かです。十字架刑を行えるのはユダヤ人ではなく、それはユダヤ人にはそのような権限がありませんでしたから。ただローマの政府総督にだけ認められていた権限でした。ポンティオピラトの部下である兵士たちはイエスに十字架を負わせ、処刑場まで連行していきます。このようなやり方は当時の習慣で、処刑を公開にし見せ物にするということであります。この十字架を背負って処刑場まで行く道を私たちはビアドロローサと呼ばれていることはよく知っております。現在でも観光客がエルサレムの町の中から周辺にあります聖墳墓教会まで歩いていく、ビアドローサの道を歩いていくということが行われております。ビアドローロサとはラテン語で悲しみの道という意味です。長い歴史の中でもちろんイエス・キリストの時代の道は変わっておりますけれども、囚人が十字架を背負って歩いていった道のりはあまり変わっていないようであります。 ただし、ヨハネはこのイエスのビアドロローサについては何もほとんど語っておりません。他の福音書、またマルコ、ルカをご覧になりますと、田舎から出てきたシモンというクレネ人がキリストに代わって強制的に十字架を背負ったということが記載されております。つまりキリストは十字架を背負って歩くことができなかったという意味でありますが、それはどうしてか。よく重い十字架を背負わされてキリストが歩いたので、途中で体力が消耗して歩くことができなくなったというふうに解説するものもありますが、私はそうは思いません。ある本には、囚人が背負うのは十字架ではなくて横棒だけであったと。重い十字架の縦の棒は、すでに処刑場に立ち上げられていて、囚人が背負うのは、軽い横棒であった、こういうことが書かれてある本もありますが、それの真理はともかくといたしまして、十字架を背負って歩く、それは普通の成人には成人ですね、年を経ております者には不可能なことではなかったそうであります。ところがキリストはその十字架をも重い、軽いかもしれませんが、木を背負うことができなかったというのは、なぜかといえばその前にポンティオ・ピラトが恣意的に行いしめた鞭打ちのせいでありました。鞭打ちというのは、当時は長い革の紐の先にてっぺん、あるいはこっぺんを差し込んだもので、それで打たれますと先端部は空気よりも音よりも速いスピードになると書いてある本がありまして、そんなもので叩かれるは肉が先、皮膚が先、肉が裂けてしまいます。でこのために死に至る囚人もいたそうでありますけれども、キリストは鞭打たれたので、ほとんどこのビアドロローサを歩くことができなかったということであります。しかしヨハネはそういうことをほとんど記しておりません。ただ自ら十字架を背負いと書いてあるだけであります。なぜ書いていないのでありましょうか。なぜヨハネはこのビアドローサの道を詳細に描くことはしなかったのでしょうか。大変劇的な場面でありまして、よくこの場面が映画化されておりますね。皆さんもキリストのをめぐる映画を何かご覧になった方があるかも分かりません。偉大な生涯の物語とかですね、そういうものが、あるいはベンハーにもこの場面が出てまいります。でこのようにですね、キリストがよろよろと重い十字架を背負い、頭には茨の冠をつけられて歩いていく姿は劇的で感動的というと表現が悪いですけども、本当に悲惨な姿、パッションですね、受難そのものだと。ところがですね、ヨハネはそれを一切記そうとしないのはなぜなのか。私は書かないことが一つの意味があるのではないかと思います。ある人はですね、聖書に書いてあることだけにこだわる、ここにこういうことが書いてある、こういう数字があるというだけにこだわってしまう方がおられます。それは確かに文章の読み方としては正しい読み方です。私がいつも感心しますのは弁護士です。弁護士さんに頼みますと、文章ですね、本当にきちんと書かれてあることを読みます。 もしそこに手に大葉の間違いがありましても、それを実に見事に指摘してくれます。書いてあることは忠実に厳密に読む。しかしですね、私は聖書の見方はそれ以外にも大切な点があると思っております。書かれていないことを読むということです。聖書に書かれていないことを読み抜く力、これは聖書を読むためには必要な力であると思いますし、聖書を読んでおるとその力が与えられると思っております。聖書を読まなければもちろんそんな力は与えられません。そして聖書を読んでいるときに書かれてあることだけに縛られますと、大切なことを見失うのではないか。ヨハネはただ十字架につけられた、十字架を背負ったと書いてあるだけでありますけれども、それだけ私たちはこの十字架刑の残酷さというものを心に思い浮かべなければならないのだと思います。いろんなことを通して私はそれを知ることができます。例えばローマにおける、ローマ帝国における十字架刑の残酷さ、どのようにして十字架を執行したか、一つだけ申し上げましょう。手に釘を打ち付け、そして足にも釘を、太い釘を差し込んで、その十字架に釘付けにするということ、これを処刑方法でありましたけども、皆さんそれを想像しただけでもおぞましく、身の毛もよだつでないでしょうか。手にですね、生きている人間の手に釘を打ち付けるわけです。足に、あの骨に釘を打ち付けるわけですね。それがどんなに激しい痛みを伴うか、そんなことは誰も考えればすぐ分かることです。十字架刑の残酷さというものがここに書かれておりませんけれども、そういうことを一つ知っただけでも、十字架を背負うということがどんなに過酷な状態に置かれるか分かるわけですね。聖書に書かれていないからそんなことは読み通すというのは、これはとんでもないことではないでしょうか。キリストの十字架の苦しみ、ヨハネはあえて書かない。それは私たちに想像せよと迫っているからだと私は思うのです。十字架の事実だけを語ることがヨハネの関心だと、ある中華書に書いてありましたけれども、私は断固ノーと言いたいですね。十字架が事実であったということを、ただヨハネは知るだけなんだと、事実性が大事なんだ。じゃあ私は事実だけじゃなくてですね、そこにもっともっと大きな重大な意味が隠されていると、このように思いながらこの場面を読んでいきます。ビアドローサについては何も書かれては、ほとんど何も書かれてはおりませんけれども、このビアドローサ、まあ、観光客はワイワイガヤガヤ喋りながらその道を歩いていくんでしょうけども、聖書のこの本当の意味を知っておりますならば、私はビアドローサを歩きたくありません。もう恐ろしくってですね。しかしそれは思わなきゃなりません。なぜキリストはそんなビアドローサの道を歩んでいかれたのか、なぜなのかということであります。イエス・キリストの苦しみは最高潮に達しておりました。確かに残酷なやり方であったでありましょう。そして今申し上げましたように、私はさらにさらにいろんなことをこの書かれていないところから連想しなければなりませんが、もちろん聖書も読まなければなりません。まあ、挙げるだけに知っておきたいと思います。創世記の22章の6節にはアブラハムがイサクを捧げた場面があります。 自分の愛する一人子を神様が捧げようと、生贄として捧げようとお命じになりました。さもなければアブラハムに対する神様の約束は無になる。けれどもその一人子を通して神様が、あなたの子孫が海の砂の、海辺の砂の数のように、大空の夜空の星のように多くなるという約束を与えられました。その一人子を神様は捧げようと。そうでなければアブラハムに対する神の約束は成就しないのです。これは矛盾も矛盾。けれども神様はそのアブラハムがイサクに手をかけようと瞬間にやめようと留められて、身代わりの羊を備えられた。これが創世記に書かれてあることでありますけれども、イエス・キリストの十字架は神様がご自身の一人子を惜しまないで捧げられたということを示しているでありましょう。誠にそれは贖いの生贄、罪の許しを与える神様のなさった御業。あるいは私はこの箇所を読むためにイザヤ書53章を読まなければならないと思います。そこには苦難のしもべ、一人苦難を引き受けて、そして自ら道を歩まなければならなかった苦難のしもべの姿は、この十字架のキリストを指し示しております。このように書かれていないところではありますけれども、聖書を読んでいきますと、そしていろんなことを考えていきますと、私たちは十字架というこのことが決して見過ごしてはならないものだと、深い意味があると私は数回の説教でそのことを何度何度も皆さんに繰り返して申し上げてまいりました。イエス・キリストの十字架は、それはキリスト教の核心部分です。これが分かれば、キリスト教の全体が分かったようなもの。これが分からなければ、いろんな知識を、もちろんいろんな論評を、聖書について論評しましても、そういうものは一切無駄だと、私はあえて申し上げたいくらいなのです。このことさえ分かっていただきたい。イエス・キリストがなぜ十字架の道を、ビア・ドロロサを歩まなければならなかったのか、なぜキリストは十字架につけられなければならなかったのか。さて、キリストはヘブライ語でゴルゴタ、ギリシャ語ではサレコーベ、そしてラテン語ではカルバリ、こう言われております丘、おそらくは高い小高い丘であったと思われますが、それは遠くから見れば人間のサレコーベのように見えたのか分かりません。そこは今はもうどこであったのか分かりません。キリスト教徒たちはいわゆる聖墳墓教会と、カトリックとギリシャ教会とですね、それから東方教会の3つが管理している聖墳墓教会というその教会があるところが、このサレコベ、つまりゴルゴタだったという説がありますし、ある人はですね、これは考古学者がシェアするんですけども、ゴードンという人が発見した洞窟、これがゴルゴタだと、もう今は正確にはどこであったのか分かりませんが、おそらくはエルサレムの城壁の外にあったのだと思います。そこはよく目立つ場所であったということであると思います。そこに3本の十字架が立てられました。3本の十字架の両側には死刑囚がすでに つけられていたと思います。そしてイエス・キリストはその真ん中の十字架につけられてしまわれます。ここでもヨハネはほとんど何も記しておりません。他のマタイ・マルコ・ルカ福音書、とりわけルカ福音書は印象的です。そして私自身のことを申し上げますと、あのルカ福音書の23章に記されております十字架の話の中で、一人の強盗が最後に改心して、それからその時にイエス・キリストがおっしゃった言葉、今日あなたは私と共にパラダイスにいるであろうという御言葉に私は心を動かされて、実はキリスト教徒、本当にキリストを信じることができるようになったのです。その、 あの印象的なですね場面はヨハネはこれまた省いております。ただイエス・キリストが3つの十字架のうちの真ん中につけられて、両側に2人の強盗がつけられた、これだけ記しているだけであります。むしろそこにかけられた罪状書きをヨハネの福音書は強調しているようであります。なぜヨハネはあの教会の福音書マタイ・マルコ・ルカが記しておりますような印象的な場面をあえて書こうとしていなかったのか、これまたどうぞ皆さんに想像を巡らせていただきたいと思うのです。私は何度ももうすでに申し上げた点は繰り返しておきたいと思います。その十字架は本来はバラバがつけられる場所でした。バラバは死刑を宣告された罪人、罪人でありました。キリストはピラトがこの人には罪がない、罪がないと言われながら、そしてピラトは結局無罪だと宣告しながら、彼はキリストを十字架に渡してしまったのですけれども、このところはですね、本来は罪人がつけられるべき場所であるのに、罪のないキリストがそこにつけられたのだと、罪なきお方が十字架にかけられた、全く罪のない、何の罪もない、あのポンティオピラトでさえこの人には罪がないと宣言しなければならなかったお方、つまりポンティオピラトの裁判は天上の裁判を表しているとすれば、神様ご自身がご自身の御子を全く罪がないとお認めになったにもかかわらず、この十字架にキリストはつけられて処刑されてしまったということをヨハネは強く強く私たちに言いたかったのではないかと思うんです。罪なき者が十字架につけられたのはなぜか、本来そこはバラバがつけられるべきでありました。そこはお前たちの十字架の場所であったんだとヨハネは私たちに語りたいなと思います。しかしそこにつけられたのは事実はイエス・キリストであった。本来は私たちがそこで十字架にかけられて処刑されるべきであるにもかかわらず、もっと言えば天上の法廷では私たちは永遠の滅びに定められるべきでありましたのに、そこにキリストがかけられて、私たちはというと、もはやその十字架とは関わりないものにされるどころか、豊かに神様の子として、神の譲りを受けるものとして全く新しくされている、これがここに言われていることだったと私は思います。さてヨハネは罪状書きが重要だというふうに語っているようと申し上げました。この罪状書きに書かれていたのはナザレのイエス、ユダヤ人の王という罪状書きです。これは教会福音書マタイ・マルコ・ルカではギリシャ語、ラテン語、そしてアラム語、ヘブライ語で書かれていたと記してあります。実際ヨハネも 多くの人がその大乗学を読んだ、字を読めるものならば誰でも読むことができた。これが大乗学で書かれてあったことは、ナザレのイエス、ユダヤ人の王、ユダヤ人の王、これがイエス・キリストの裁判の重大問題であったことは、これも繰り返して申し上げました。結局ユダヤ人たちは何を罪を書きにしようとしたか、本来はですね、自分は神のことを称していた、特信だや神を汚す罪である、このように訴えていたのが、いつの間にかすり替えてユダヤ人の王、これがイエス・キリストの罪状にされたということは見たんですね。でそしてポントピラトはおそらくせせら笑って、この王人物がユダヤ人の王であるはずがないと思いながら、本来そういうですね、政治犯をローマに反逆するものを、つまりユダヤ人の王なんて自称するものは反逆者でありますから、でそういうものをポンティオピラトはイエスキリストはそういうものでないと分かりながら十字架につけてしまいました。裁判の問題はイエスがユダヤ人の王であるかどうかでありました。そして結局ポントピラトはユダヤ人の王という罪状書きを書きました。ユダヤ人たちは自称していたというふうにとどめてくれというふうに言うんですけども、それをポントピラトは断固拒否します。こういう意図の中に、このイエス・キリストこそ十字架につけられていますユダヤ人、このイエス・キリストこそユダヤ人の王であるということは、これは周知のことである、もうみんなが知るべきことであるとヨハネは宣言しているわけです。ユダヤ人の王とは何か、もちろんこの王は軍隊を率いる王様ではありません、あるいは国家権力を振るって政府を動かしているような、そういう王でもありません。ではどういう王であるのか。ユダヤにおきましては、聖書の世界におきましては、王は油注がれたもの、油を注がれて王に周囲、つまり位につきました。これがユダヤ人の王ですね。ユダヤ人の王とはすなわち油注がれたものです。油を注がれたものとは、これはユダヤ、ヘブライ語ではメシア、そしてギリシャ語ではキリストになるわけです。ユダヤ人の王であると書くということは、それはもちろんポントピラトはそんなことは知らないわけでありますけども、ナザレ人イエス、このものこそ救い主、メシア、救済者だと語りであったということを意味しているわけです。この人物こそ世を救う救い主、どのようにして救うのか、どうしようにしてこのユダヤ人の王は救い主であるのか。何度も申しますが、ユダヤ王国を再建する王ではありません。当時流行しておりました天から栄光の輝きをに輝いて下ってくる終末的メシアでもありません。そうではなくて、このお方は十字架にかけられることによって王となるお方でありました。ご自身が最もへりくだって、最も卑しいものとされて、そして王となりたもうお方でありました。私のために使え、私のために命を捨て、私たちを何とかして罪の呪いから解放しようとする、そのような道筋を私たちのために示し、そして道を開いてくださったお方がこのメシアでありました、王でありました。私はそのようにして王様というのはですね、民を導く役割を持っているわけですけども、私たちを王として神の国まで導きたもお方がこのメシア、ユダヤ人の王 もちろんこのことを知っているのは誰もありませんでした。ポンテピラトはそんなことは一切私には関係がないというでありましょう。ユダヤ人たちは何々そんなこと書かないでくれと、ユダヤ人の王と自称していたとだけ書いてくれと言うにもしますけれども、ヨハネはいや、そうではない、この十字架につけられているイエスこそ誠のユダヤ人の王、誠の油注がれたメシア、我らの救い主であると、このように告白しながらこの文章を書いているんだと。このヨハネにとりましては、この罪状書きについてこのように比較的他の福音書にも詳しく書いておりますのが、このためだったと私は思うんです。ビアドローサを行くイエス・キリストについて私たちは何度も学んでまいりました。あと1回学んでまいりたいと思っておりますけれども、どうぞこの私が申し上げたいこと、それを皆さんの中にもぜひ分かっていただきたいと思っていること、それは十字架の意味です。なぜキリストはこんなことをされなければならなかったのか、書かれていることと書かれていないことかと、ことをですね、想像力を豊かにして味わっていただきたい、そのことを今日もまた申し上げて説教を取りたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはヨハネが本心を込めて記しておりますキリストの受難の記事を何回もわたって学び続けております。まだ今日も同じことを学ばせられました。キリストは十字架につけられる、そのことの苦しみはいかほどであったか、しかもキリストは全く罪がないのに十字架にかけられて苦しまれました。それは一体なぜなのか、一体それは私とどのような関わりがあるのか、そのことを考えさせられておりますけれども、どうぞここにおられる方々が本当にこの十字架の意味を悟ることができますように、また悟ったと思っている方ももっともっと想像力を豊かにして、ここに記されております事柄を我がこととして感謝でき、また神を賛美することができるまで、それは一生私たちが通っていく道筋であり、イエス・キリストは王として私たちを導いていてくださると信じて、このイエス・キリストの十字架を思い続けることができますように、私たちを助けてください。イエス・キリストの名を通して祈ります。
アーメン。